ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはの時間です。皆さんこの1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、天高く馬こゆる秋ということで、とうとう秋シーズン真っ只中になってきました。秋といえばですね、スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋、いろいろありますが、皆さんはどのような秋を楽しんでおられるでしょうか。スポーツの秋といいますと、最近ではですね、ラグビーのワールドカップがすごい盛り上がってますね。日本がですね、ワールドカップ、プール B という、B グループでですね、今回、残念ながら決勝リーグには進めなかったんですけども、南アフリカを破ったとか、ということでですね、すごい盛り上がっておりました。残念ながらですね、3勝したものの、2位までには入れなかったので決勝トーナメントには進めなかったというのはもう皆さんご存知かと思いますが、結構ですね、そのワールドカップ、ラグビーが盛り上がったということでですね、昨今なんかラグビーにものすごい人気が高まりつつあるというか、注目されつつあるということが、すごい賑やかに報道されております。皆さんスポーツ何かやられているでしょうか。私はですね、また再びこの時期からなんですけれども、プールで泳ぐようになりました。倉敷市役所のですね、東側に倉敷市屋内水泳センターというのがありまして、そこの定期券を借りまして、買いまして、50メートルプールをですね、多い日にはだいたい6000メートル、少ない日でも2000メートルから3000メートルぐらい泳いでおります。なぜ、定期券を買って泳いでいたかというとですね、この時期毎年10月の頭にですね、倉敷商工会議所でですね、定期健康診断を受けておりまして、その数値を少しでも良くしようという魂胆がありまして、泳いでおりました。以前はですね、某スポーツクラブで25メートルプールで泳ぐのに慣れておりましたので、なかなかですね、25メートルプールから50メートルプールになるとですね、ターンの感覚が全然違うので非常にしんどいんではあるんですけども、やはり泳いでいくとですね、体重はなかなか減らないんですけれども、だんだんとですね、体ができてきているような感じがします。上半身もですね、特に大胸筋というか胸から上の筋肉ですね、肩の筋肉とか背中の筋肉がだんだんついてきたかなと、あとは、お腹の周りの脂肪が落ちて足周りの、筋肉が発達すればですね、また来年のトライアスロンとか、マラソンではいい結果が出せるかなと思っております。皆様ぜひですね、いい時期になっておりますので、ジョギングをされるのもよし、いろんなスポーツをされてみてはいかがでしょうか。さて、読書の秋ということでですね、実は、私の友人でですね、酒井くんというのがあります。年が12離れておりまして、今年で33歳になる若者なんですが、実はですね、伸びたでも売れますという本を出版しまして、これが結構ですね、意外によく売れているということで、酒井浩二君という NTT ドコモに勤めている営業マンなんですけども、彼が書いた本が非常に実は、ビジネス書の中で売れているという話を聞いてですね、早速その酒井君から本をいただいて読んでいるんですが、非常に読みやすいですね。これ機会があればぜひですね、読者プレゼントというか、読者プレゼントじゃないですね、このラジオを聞いている人にプレゼントをしたいと思うんですが、今月は準備ができておりませんので、来月の放送でですね、なんとプレゼントを差し上げたいと思って準備しております。というわけで、ぜひともですね、来月の放送をお楽しみにしていただければなと思っております。読書ということで言いますとですね、私結構県立図書館とか、倉敷市内の、市立図書館を使うんですが、実はですね、倉敷市立の中央図書館、水島図書館、玉島図書館、小島図書館はですね、最近のことなんですけども、営業時間というか開館時間が伸びております。ご存知でしたでしょうか。私結構本を借りる機会が多かったんですけども、どうしてもですね、閉まる時間が夕方の6時に閉まってしまうということがあって非常に使いづらいなということだったんですが、先ほど言った4つの図書館ですね、中央、水島、小島、玉島の図書館はですね、月曜日から土曜日はなんと朝9時から夕方7時まで、開館して、本が借りられるというふうに変わったみたいです。 日曜日につきましては、従来通りなんでしょうけど、小島以外の中央、水島、玉島は10時から18時、小島の図書館は日曜日は9時から17時ということで開いておりますが、ぜひともですね、いろんな本を読んでいただければいいのかなと思っております。で、読書ついでで言うとですね、ちょうど、先週でいいんですかね、はい、この放送を、金曜日に聞いてる人は先週、再放送で聞いてる人は先々週になりますけれども、ノーベル賞をですね、日本人が、また取りました。医学生理学賞の方で、大村さん、物理学賞の方で梶田さんが取られましたということで、日本人が、ノーベル賞を取る割合というのはですね、結構、国籍順でいくとアメリカについて2番目に多いということらしいんですけども、やはりですね、もう小さいことの積み重ねが非常に重要なんだなというのは思いました。これから先ですね、あと私何年生きるか分かりません、皆さんも何年生きるか分からないですけど、小さなことをからコツコツとという、西川さんの話じゃないですけども、小さいことをですね積み上げるっていうのはとても重要なことなんじゃないかなと思っております。というわけで、私もですね現在105キロある体重をですね、来年の今頃には80キロ台か70キロ台まで持っていきたいなと思っております。ちなみに、私この前9月の22日に45歳の誕生日を迎えました。来年の9月の22日46歳の誕生日の時点でどのくらい体重が減っているか皆さんに当ててもらいたいと思います。ぜひですね、来年の9月22日現在のですね、ギャオさんの誕生日を、どのくらいの体重になっているかというのはですね、皆さんで想像してですね、番組宛てにじゃんじゃん送っていただけると面白いかなと思っております。さて、秋ということで最後にもう一つ、秋といえば芸術の秋というのもあります。ちょうどですね、先月の終わり、中秋の名月ということで月がすごい綺麗な日がありましてですね、皆さんがフェイスブック等々でですね、月をいっぱい写真で撮影してアップしてるのを見まして、私も撮りたいなということで、家に帰ってですね、ビデオカメラをセットして月を撮っておりました。なかなかですね、望遠の効かないビデオカメラとか望遠の効かない、カメラで月を撮るのは非常に難しいなと思いましたが、ある方法でですね、スマートフォンに、ちょっとしたアタッチメントをつけるとですね、月がきれいに撮れるというのをですね、ある人が紹介してまして、すごい驚くべき高画質でですね、月を撮影されている人が結構多いということが分かりました。中秋の名月ですね、私あのビデオで撮っていたんですが、夜の10時ぐらいから、朝2時ぐらいまでですかね、家の裏でずっと撮ってたんですが、中秋の名月、残念ながら倉敷エリアですよね、鱗雲が結構かかっている時間が長かったかと思いますが、ちょうど日が変わるタイミングですね、深夜0時ぐらい、まあ、非常に、月に雲がかからずにね、綺麗に撮れる瞬間があったんですね。やはりですね、先ほどのノーベル賞の話ではないですけれども、コツコツと頑張っていれば、いい形でですね、いい感じの写真が撮れるのかなと思っております。写真を撮りたい方、まだまだこれからはですね、紅葉のシーズンになりますので、いろんな紅葉スポットにですね、お出かけになって、モミジを撮られるのもいいのかもしれません。私が今狙っているところはですね、実はあの高橋市にある備中松山城でございまして、備中松山城、これからの時期結構雲海が出やすいシーズンらしいんですけども、雲海が出るためには結構いろんな条件があるそうです。朝晩日中の寒暖差が結構あるということがとても重要らしいので、そのタイミングを逃すとなかなか雲海が見られないらしいんですけども、これはですね、どっかのタイミングで行ってみるしかないなと思っておりますので、土日祝祭日が近づきましたら、ちょっと家のことを休みにして、朝早めに家を出て備中松山城をめがけて、足を運んでですね、雲海が取れればいいなと思っております。まあ、取れるかどうかは運次第、私の努力次第っていうところになるんでしょうか。というわけで、あっという間の10分間でした。先ほどお伝えしましたが、来月はなんと番組史上始まって以来初めてですが、本のプレゼントを用意したいと思います。来月もぜひこの番組お聞き逃しなく。これにて今月の放送は終わりです。皆様また来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。